使徒パウロとフィリピ教会との関係は実に美しいものでした。パウロにフィリピ教会の人々は愛と懐かしさの対象で、思い出すだけで嬉しく、天国で神様に自慢したい対象でした。フィリピ教会もパウロがテサロニケで活動している時に2回、ローマ監獄に投獄されていた時に1回、贈り物を贈り、彼の働きに加わりました。彼らのこのような美しい関係は、血液関係や血縁関係で作られたものではありませんでした。パウロは正統ユダヤ人でした。そしてフィリピ教会の人々は、ユダヤ人にとっては異邦人でした。ユダヤ人と異邦人が一つになるのは、水と油を混ぜるのと同じぐらいに大変なことでした。ユダヤ人は異邦人を人ではなく犬と思い、地獄の燃料と考えました。また異邦人もユダヤ人を哲学を知らない野蛮人と考えました。こんな彼らを結びつけてくれていたものがイエス・キリストとその福音でした。福音の中ではユダヤ人と異邦人の差別がなく、フィリピにいてもローマにいても何ら相違はありませんでした。この地のことを考えず、市民権のある天国から来られるお方であられる主イエス・キリストを待つ人生を生きることで、彼らは兄弟姉妹となりました。福音はいつでも自分と他人を分離せず、私たちという連合を確認させることを通して、葛藤を癒し、切れた信頼を結びつけてくれます。使徒パウロに向かうフィリピ教会の愛と信頼は、彼に贈り物を贈らせました。しかしパウロは、その贈り物はもらった自分自身ではなく、贈ったフィリピ教会により有益だと言います。17節を標準新翻訳でお読みいたします。私は贈り物を望みません。私は皆様の帳簿に有益な実が増えることを望んでいます。贈り物、支援金を送ったら自分の残高が減るのが普通です。しかしパウロは反対に彼らの残高が増えることを望むと言っています。なぜならそれを神様が記憶なされてそれを返してくださるからです。前期の区域聖書勉強会でマタイによる福音書25章に出てくる羊とヤギの例えについて学びました。王である主は最後の時にすべての民族を自分の前に集めてから、羊は右側に、ヤギは左側に区分なされるとおっしゃいました。王は右側にいる人々に、天地創造の時からお前たちのために用意されている国を受け継ぎなさいとおっしゃいながら、お前たちは私が飢えていた時に食べさせ、喉が渇いていた時に飲ませ、旅をしていた時に宿を貸し、裸の時に着せ、病気の時に見舞い、牢にいた時に尋ねてくれたからだと言いました。反面左側にいる人々には、私から離れ去り、悪魔とその手下のために用意してある永遠の火に入れとおっしゃいながら、お前たちは私が飢えていた時に食べさせず、喉が渇いた時に食べさせず、旅をしていた時に宿を貸さず、裸の時に着せず、病気の時、牢にいた時に尋ねてくれなかったからだと言いました。王のこんな判決に、右側と左側にいる人々の反応は同じものでした。いつ私たちが でした。いつ私たちがそうしましたかと、いつ私たちがそうしませんでしたかの意味です。そして王の答えも同一でした。最も小さいものにでした。最も小さいものにしたと、最も小さいものにしなかったという意味です。両側の人々はすべて日常の生活をしてきたはずです。生まれ育ちながら勉強をしたでしょうし、仕事をしたでしょうし、家庭を築き、子供を育てたことでしょう。そして彼らの中にはたくさんの財産を築いた人もいたでしょうし、高い学問の境地に達した人々もいたでしょうし、高い官職に上り詰めた人々もいたことでしょう。しかし王はそのような事柄で彼らを評価しませんでした。彼らがどんなスタイルの人生を生きてきたとしても、右側にいる人々は最も小さいものを助けながら生き、左側にいる人々はそうではありませんでした。右側にいる人々は人々に施しましたが、それが自分の口座にきちんきちんと溜まっていたのです。救われたクリスチャンは生きていきながら施したものに最後の時にまた巡り合うことを知っている人です。使徒パウロはエパフロディトを通して受け取った贈り物が天国銀行のフィリピ教会口座で利子になることを望むといった後、またこの贈り物が自分に送ったものではなく神様に捧げた香ばしい捧げ物であり、神様を喜ばせるものだと言っています。私たちの教会と私の家の間には肉料理の食堂がいくつかあります。時々夕方そこを通過すると肉を焼く匂いが鼻をつきます。時々走って入っていき数切れだけでも食べたい衝動に駆られる時があります。焼肉の匂いが私を喜ばせるように、パウロはフィリピ教会が送ってくれた贈り物が神様にとってそうだと言います。そしてまたパウロは神様がフィリピ教会のためになされることについて希望と確信を持ってこのように言います。19節です。私の神はご自分の栄光の富に応じてキリストイエスによってあなた方に必要なものをすべて満たしてくださいます。神様は私たちに必要な事物をすべて満たしてくださるお方です。私たちは私たちに認められた人生を一生懸命生きていきます。それで私たちに必要なものを満たしていきます。ところが私たちが生きていきながら満たしていっているのにもかかわらず、時が過ぎた時には神様が満たしてくださったという告白が自然と出てくるのはどういったことでしょうか。クリスチャンは言うまでもなく、たとえノンクリスチャンといえども自分の人生を正直にかみしめ回想する人は、自分がいくら一生懸命生きてきたと言っても、自分の人生に必要なものを自分自身で全て満たしたということはできないでしょう。イスラエルの子孫は出エジプトの後、荒れ野を進みながら水がない、食べ物がないと言いながら、40年間神様に耐えることのない不平を言い続けました。しかしモーセは神様がどのように導かれたかを申命記1章30節から33節でこのように証言します。あなたたちに先立って進まれる神、 主ご自身がエジプトであなたたちの目の前でなさったと同じようにあなたたちのために戦われる。また荒れ野でもあなたたちがこのところに来るまでたどった旅の間中もあなたの神主は父が子を背負うようにあなたを背負ってくださったのを見た。こう言ってもあなたたちの神主をあなたたちは信じなかったが、この方こそあなたたちの先頭に道を進み、あなたたちのために宿営の場所を探し、夜は日、昼は雲によって行く手を示された方である。イスラエルの子孫は神様が自分たちを導いていないと絶えず不平を言いますが、実際は神様は彼らを抱きかかえお導きになり、イスラエルの子孫が今日は何を食べるか、明日はどこで眠るかと考えるとき、神様が先立ってテントを張る場所を探されたとおっしゃいます。まるで母親が子供のために心地よい場所を探して寝かせるように、神様がイスラエルの子孫のためにあちこち回りながら、ここは水がなくてダメだ。あそこは猛獣がたくさん出てくるからダメだ。あそこは石が多くて不便だろうし、と言いながら、このように一生懸命にお探しになったというのです。神様がイスラエルの子孫だけをこのように導かれたのではなく、私たちのためにも同じように働かれたのではないでしょうか。私たちが今このように礼拝を捧げる場所に座っていられるようになったのは、神様が私たちの大敵である悪魔の誘惑を数え切れないほど防いでくれたためであり、私たちが弱く足りない時には背負ったり抱いて導いてくださいました。また漆黒のような暗い人生の童貞でどこに行くべきかわからない時には、神様が御言葉を通じて火の柱を示してくださり、人生の大小の出来事の中でどうしなければいけないかわからない時には、御言葉を通じて雲の柱を示してくださることで、私たちが出発する時と止まるべき時を分からせてくださいました。このように神様は私たちの必要なものを満たされるお方です。使徒パウロは、神様は私たちが必要なものを全て満たしてくださいますが、栄光の中で満たされると言います。栄光については昔申し上げたことがあります。信仰生活の中で神様に栄光を捧げるという言葉をたくさん使用します。栄光の意味について正しく分かっているクリスチャンは少数です。栄光は神様の本質、神様の神様らしさが現れること。という意味です。モナリザの絵にはレオナルド・ダ・ヴィンチの栄光があり、英雄交響曲、運命交響曲などにはベートーベンの栄光があります。以前の2010年バンクーバー冬季オリンピックの女子フィギュアスケートの金メダルの演技には、キム・ヨナ選手の栄光があります。人々はその作品を通して、一体芸術家はどんな存在であるがゆえ、また選手がどんな人間であるがゆえにあのような作品を生み出せるのだろうかと感嘆することになります。そしてもちろんその作品自体も他の作品と比較できないほどの最高の状態にあるものです。 それで私たち自身が神様の栄光になるということは、私たちの人生と人格、信仰を見て、人々が一体あなたの信じる神様がどんなお方であるがゆえに、あなたが今の姿になれたというんでしょうか、という反応を見せることです。それで私たちの姿を通して、神様の全知全能と神様の慈悲、神様の神様らしさが現れることが、神様に栄光を捧げることです。また神様は私たちの必要を豊かに満たしてくださるお方です。多くのクリスチャンは神様をチャールズ・ディッケンズの喜劇クリスマス・キャロルに出てくる主先導スクルージ・じいさんのように考えます。ですから神様から応答を得るために切に切に祈るときに、善を施すように背中に背負っている袋から、もう私から離れろという意味で何かを一つ投げてくださると、そのように考えます。そのようにもし考えているならば、それは神様を本当に寂しくさせるものです。ローマ書8章32節はこのように証言します。私たちすべてのためにその御子をさえ惜しまず死に渡された方は、御子と一緒にすべてのものを私たちに賜らないはずがありましょうか。神様は私たちにご自身の息子をくださったお方です。聖人君主のような人が私たちのところに来て、あなたの子供を殺して私をちょっと助けてくださいと言ったとしたら、それに応じる両親がいるでしょうか。あるいはお金を払うと、払うので引き換えにしてくれと言ったら、子供とお金を引き換えますでしょうか。あるいは到底許せないと思える凶悪犯罪を犯した罪人を生かすために、自分の子供の腎臓が必ず必要だと言ったら、それをあげることぐらいは大丈夫だとお考えになられるでしょうか。神様は私たちを永遠に救うために、一人子を十字架で死ぬ場所にまで差し出してくださったお方です。そのお方が何を惜しまれるでしょうか。神様が惜しまれる方では決してないことを示してくれる決定的な証拠が、息子を与えてくださったということです。そうだとすれば、神様はその豊かさに応じて私たちのすべての事物を満たしてくださるお方なのに、私たちはなぜその豊かさを得て享受できないのでしょうか。それは私たちが最初から求めなかったからか、あるいは求めたのに得られなかったとしたら、それは欲望の必要を満たそうとして間違ったものを求めたからです。もし中学校に通う息子が、父さん自動車のキーをちょっとください。高速道路で一度気持ちよく走らせてきます。と言ったなら、あげるでしょうか。自動車のキーではなく、自動車のキーみたいな形の棒でお尻を叩かれねばならないでしょう。またもし高校に通う娘が、母さん1000万ウォンだけください、そうしたら母さんが私を本当に愛しているとわかりますと言ったとしたら、お与えになりますか。与えたら 1,2 年は家に戻らないことでしょう。19節をもう一度お読みいたします。 私たちの神はご自分の栄光の富に応じてキリストイエスによってあなた方に必要なものをすべて満たしてくださいます。神様が私たちの必要なものすべてを栄光の中でその富に応じて満たしてくださると言いますが、それがなされる場所がキリストイエスの中です。キリストイエス以外にはキリストイエスの外では神様を満たしてくださる豊かさを享受できません。また自分がいくら豊かさを手にしているように思えても、自分がキリストの外にいるならば、それは神様が満たしてくださった豊かさではありません。春春南道ポリョンに、カルメモカトリック聖地があります。1866年の病院迫害の時、カトリック教朝鮮教区教区長アントワン・ダブリー主教など5名が斬首に処せられた場所です。カルメモ聖地記念館の入り口にダブリー主教の座右の銘が記録されています。イエス様を所有した者が全てを所有したものである。キリストイエスは天地万物を創造なされたお方であらせられるので、そのお方を所有すれば、すべてのものを所有したも同然です。より正確に言うならば、キリストイエスの所有となった人は、すべてを所有する人です。神様がキリストイエスの中で、私たちが必要なものすべてを栄光の中の富に応じて満たしてくださると言いますが、なぜそのようにしてくださるのでしょうか。そのお方が私の神様だからです。私の神様は他人から聞いた神様ではありません。本に登場する神様でもありません。漠然と思い浮かぶ絶対的な存在としての神様ではなおさらありません。私の神様は、私が経験した神様、私と人格的に会ってくださった神様、私を泥沼から救い出し、永遠にまで引き上げてくださった神様を意味します。最近終わったドラマ、女王の教室の最終回を見ました。卒業証書をもらった6年3組、24名の子供たちが魔女というニックネームだったマヨジン先生に1年間自分がどのように変わったかと先生に言いたいことを順番で言う場面は本当に感動的でした。その中でもドングという子供の告白は胸にジーンとしました。先生、母さんを探してくれて本当にありがとうございます。母さんもありがとうと伝えてと言ってました。先生、私が必要になったらいつでも呼んでください。先生がお呼びになったらどんなことでも走ってきます。先生は私の先生です。他の子どもたちにも同じようにしたのでしょうが、特にドングという子どもに魔女先生は家を出た母親を家庭に再び戻ってこさせてくださったお方です。それでそのお方が望み言うことならどんなことでもすると告白しています。ドングが一生涯生きていきながら私の先生を思い出すときはいつも魔女先生が思い浮かぶことでしょう。時間が過ぎ、他の人には魔女かもしれませんが、この子供には永遠の天使だと記憶されることでしょう。ダビデが王位についてから 過去の歳月を振り返り、このように歌いました。詩篇18編2節3節です。主よ、私の力よ、私はあなたを慕う。主は私の岩、砦、逃れ場、私の神、大岩、酒どころ、私の盾、救いの角、砦の塔。ダビデは王になる前、自分の主君であり、義父だったサウル王から長い歳月逃げ回らねばならず、命が左右される戦争を実に多くしました。その時に神様は虚像ではなく実像でしたし、理論ではなく実在でした。ダビデに神様は、揺すぶられる人生を揺すぶられなくしてくださる岩であり、敵の攻撃へ防いでくださる要塞であって、人生のぬかるみに足を取られた時には、手をつかみ引き上げてくださる方であらされれ、いつでも人格的な関係を結んでくださる神様で、生の瞬間瞬間ごとに峠を越えさせてくださる盾であり、獣にとって角は最も強い部分であるか、あるように、自分に能力になってくださる方で、敵が侵入できないように防いでくださる砦の塔になってくださったと告白しています。その神様が自分の力であるので、神様を愛すると告白します。たったの2節で、私のという言葉は11回も使っています。パウロにも神様は、私の神様です。パウロに神様は、自分が殺気に満ちてクリスチャンたちを捕まえようとダマスカスに向かって進んでいっているとき、自分を訪ねてくださった主、私の主イエス・キリストをこの地に送ってくださったお方です。また堕落した都市、コリントで伝道活動しているときに、どうすればよいかわからなかったときに、あなたを襲って危害を加えるものはない。恐れるな、とおっしゃり、この町には私の民が大勢いるとおっしゃってあげることで、1年6ヶ月間、神様の御言葉を教えることができるようにお働きになってくださったお方です。またエルサレムで逮捕され、尋問を受けるときには、千人隊長はパウロがユダヤ人に引き裂かれ殺されるのではないかと心配するようでした。その時神様は、勇気を出せ、エルサレムで私のことを力強く証ししたように、ローマでも証をしなければならない、と激励してくださいました。またローマ皇帝に上訴することで囚人になったパウロが、船に乗りローマに向かっている時、ユラグロという強風が吹き、その船は文字通りそのままぼうぼうたる地中海に浮かぶ一艘の小舟になりました。ろうこいでも意味なく、船頭は荷物と船の設備まで捨てながら船を操縦しようとしましたが、なすすべもありませんでした。数日間、そのように続き、太陽も星も見えず、何日かもわからなかったのはもちろん、夜なのか昼なのかも区分できず、生き抜く一縷の望みも捨てねばなりませんでした。その時パウロが人々に元気を出しなさい、船は失うが皆さんのうち誰一人として命を失うものはないのですと訴えました。神様が強風が吹きすさぶ中でもそのようにおっしゃってくださいました。おっしゃってくださったからです。使徒パウロに神様はこのような方だったので、私の神様と言います。この神様が間違いなくフィリピ教会にも責任を持ってくださるものと確信にあふれて言っているのです。 そしてこの神様がまたどんな方であられるか、20節がこのように証言します。私たちの父である神に栄光がよよ限りなくありますように、アーメン。19節で私の神様が今や神様、すなわち私たちの父になりました。パウロはフィリピ教会の人々に自分の過去の人生と働きをキリストイエスの中で栄光の中の豊かさのままに必要なもので満たしてくださった神様、あなたの教会もこのように満たしてくださる神様、そのお方がまさに私たちの皆の父になられると言いながら、そのお方に栄光を捧げようと請うているのです。本文を黙想するときに20節の最後にあるアーメンという単語がスピーカーから出てくる音のように大きく聞こえました。アーメンは真実です、同意しますなどの意味があります。私が説教の原稿を作成するときには内容にアーメンと書き込みません。それは私が言うべき言葉ではなく、信徒の皆様が言うべき言葉だからです。聖書をお読みになったり、説教を聞かれるとき、聖歌隊の賛美を聞くとき、その内容が真実と思え、その内容に同意し、その内容に確信が持てたときにアーメンとおっしゃれなければなりません。説教者がとんでもないことを言うときや、何の意味もなく信じますかと誘導なされるときは、アーメンとおっしゃらなくてもよいのです。私たちはアーメンを口にする機会ではないからです。アーメンは私たちの信仰の内容に印を押すのと同じです。20節がフィリピ書の結論の最後の部分です。21節から23節は手紙の追伸のような部分です。使徒パウロは今までの内容をすべて記録してからアーメンと書き入れたのは、このすべての内容に私たちはアーメンしなければなりませんと強調したように思います。パウロの神様、ダビデの神様がまさに私の神様でいらっしゃいます。静かに目を閉じて、私の神様、私の神様とつぶやいてみてください。そしてまた、神様、私たちの父さん、神様、私たちの父さんとつぶやいてみてください。この神様がまさに過去私たちの生涯の間中、キリストイエスの中で栄光の富のまま私たちが必要なものを満たしてくださったお方です。この神様が私たちの残りの生涯の間中も、私たちの子孫たちにも、キリストイエスの中で栄光の富のままに私たちと彼らの必要なものを満たしてくださるお方です。その神様、この神様がよよ限りなく、アーメン、お祈りいたしましょう。愛と慈悲が満ち溢れる父なる神様、神様はイスラエルの子孫の荒野生活40年間彼らのために戦ってくださり、時には抱きかかえてお導きなされ、彼らよりも先立って行い、テントを張る場所を探され、昼は雲の柱で、夜は火の柱でお働きになられました。しかしイスラエルの子孫はいつも不平不満の連続でした。しかし彼らを愚かと言えないのは、彼らの姿を見るのは鏡で自分自身を見ることと同じで、私たちは彼らの複製品に等しいからです。それで私たちの人生には感謝と従順が本当にありません。それなのに私たちを突き放さず、私たちの生の瞬間瞬間ごとに私たちの神様と私たちの父になってくださり、本当に感謝します。ダビデに岩と要塞と盾と砦の塔になってあげ、 使徒パウロのそばで立ってお話しくださった方が私たちの神様と同一であるので、私たちは今日も勇気と希望を持ちます。子供が先生は私の先生と思えているだけでも、先生が呼べばどんなことでも走ってくると言います。私の神様はキリストイエスの中で、その富のままに私たちが必要なものを満たしてくださる方であるのみならず、罪と咎で死んでいった私たちを救うために一人子を送ってくださったお方です。私たち皆がこの神様にふさわしく使えるものになるようにしてください。イエス様を所有すれば、またイエス様の所有になれば、すべてのものを所有したことになりますが、イエス様を失えば、いくら多くのものを持っていても、すべてのものを失うに等しいことを忘れないようにさせてください。願わくば、私たち皆が真実に私の神様、私たちの父に栄光を期す人生を一生が生きていけるようにしてください。イエス様の皆によりてお祈りいたします。アーメン。